聖書朗読です。旧約聖書申命記26章1節から11節。お手元の新共同訳聖書、旧約聖書の、320ページです。申命記26章1節から。あなたの神主が修行の土地として得させるために与えられる土地にあなたが入り、そこに住むときには、あなたの神主が与えられる土地から取れるあらゆる地の実りの初物を取って籠に入れ、あなたの神主がその名を置くために選ばれる場所に行きなさい。あなたはその時任についている祭主のもとに行き、今日私はあなたの神主の御前に報告します。私は主が私たちに与えると先祖に誓われた土地に入りましたと言いなさい。祭主はあなたの手から籠を受け取って、あなたの神主の祭壇の前に備える。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。私たちの先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と御腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて、乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。私たちは主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。あなたはそれからあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前にひれ伏し、あなたの神主があなたとあなたの家族に与えられたすべての賜物をレビ人およびあなたの中に住んでいる寄留者と共に喜び祝いなさい。続いて新約聖書ルカによる福音書2章22節から35節、新約聖書の103ページです。ルカによる福音書2章22節。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩と一つがいか、家鳩のひな2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえて言った。 主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。ご一緒にお祈りします。天と地とその中に満ちるあらゆる命の創造者である父なる神様、あなたはこの一年の間、私たちの小さい群れを守り導いてくださいました。そのことが決して当たり前でないことを私たちは知っています。見前にあって、このように取るに足らぬ私たちをあなたが用いてくださいましたこと、私たちの上に期待を超える祝福を与えてくださいましたことを覚え、心より感謝いたします。贖い主なる御子なる神様、あなたは私たち自ら犯してきたさまざまな罪を許し、私たちを清めて和解と福音の技のためにこの世界に使わせてくださいました。その委託に私たちが十分に応えられたかどうか、私たちに確信はありません。しかし、あなたの大いなる憐れみによって、私たちが立つことができたことは間違いありません。そのことを覚え、あなたの前に身をかがめ、心より感謝いたします。歴史を導き、私たちを慰め、励ましてくださる霊なる神様、今日もまたあなたが私たちと共にいてくださいますように、そして私たちを新しい年に向けて再び強め、新しい牧師先生と共に新しい歩みを始める、その勇気と柔軟さを与え、この群れに新しい波を導いてくださいますように、私どもの間で育つ小さい子どもたちに安心と未来を与え、私どもの間で育っていく若者たちにビジョンを与え、責任を担う人々に適切な判断力を与え、日々を重ねた者たちには安心と安らぎを与えてくださいますように、すべてがあなたの御手のうちにあることを私たちが確信することができますように、この町に住むすべての人々のために祈ります。一年の導きを超えて、さらに新しい年に向かって、この町で暮らすあらゆる人々が希望を持つことができますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。ルカによる福音書には、とりわけイエスの誕生物語にはたくさんの賛歌、神を称えて歌う歌が現れます。一番知られているのはイエスの誕生の告知を聞いて母マリアが歌うマリアの賛歌、 だろうと思います。マリアの賛歌というのはマリアを讃える歌ではなくてマリアが神を讃える歌なんですね。ラテン語でこういう出だしになっています。マグニフィカートアニマメアドミヌムエットエクスルタービットスピリトゥスメウスインデオサルタリメオ、この出だし、我が魂は、主を大きくする讃えるという言葉、出だし、この言葉を取ってマグニフィカートと普通呼ばれるようになりました。つまりラテン語をしゃべる教会の伝統から来た言い方ですね。これがルカ福音書の一章にございます。でそれに続きましてイエスの先駆者である洗礼者ヨハネの誕生をたたえてヨハネのお父さんであるザカリアが歌う賛歌がございます。これはこういうふうに同じようにラテン語では始まります。ベネディクトゥスドミヌスデウスイスラエルクイアヴィジタービットエトファーキットレデンプツヨーネムプレビスワイ、イスラエルの神である主は讃えられよ、なぜなら彼はあなたの民を彼の民を訪れ救いを成し遂げた。でこれはまたまたその出だしの一言に従ってベネディクトゥスの賛歌と呼ばれます。そして今日お読みするシメオンが歌う賛歌はこんなふうに始まります。ヌンクティミッティスセルフムトゥームドーミネセクンドムヴェルブムトゥアムインパーケ、今こそあなたは、あなたのしもべを、行かせます主よ、あなたの言葉の通りにインパーケ平和のうちに。でこれまたやっぱり出だしの言葉、今度は二言なんですけど、ヌンクティミッティスの、賛歌と呼ばれます。でこれはこの三つの歌は、ラテン系の教会では非常に重要な典礼の中で歌われる歌になりまして、このシメオンの賛歌はヌンクティミッティスと呼ばれて、毎日祈る人たちが今でもいると思います。夜祈るんです。コンプレートと呼ばれる、完成と呼ばれる祈りです。お祈り、夜寝るときのお休みのお祈りですね。でそれと同時に皆さんこの内容を見てお感じになられると思いますが、こうお葬式の祈りとしても、使われております。実はこの3つが有名なんですけれども、それ以外にも、教会の典礼において大変重要になった、歌が、このルカ福音書の1章と2章にはさらに2つあります。1つは言うまでもなく天使ガブリエルがマリアに受胎を告知する時の場面に、ちなんで歌われるアーヴェマリアです。アーヴェマリアグラツィアプレーナドミヌステイクムベネディクタトゥイムエリブスエットベネディクトゥスフルクトゥスヴェントゥリストゥイイエスウス。皆さん音楽が耳の中で鳴ってらっしゃると思いますが、マリアよこんにちは、恵みがたくさんいっぱいあなたと共に、主があなたと共に、あなたは、女性たちの間で祝福されたもの、そしてあなたの胎の実りイエスもまた祝福されてっていう、そういう、歌ですね。これは、マリアを讃える歌として実際歌われることが多いと思います。でさらにもう一つ、先週のクリスマスの礼拝でしたでしょうか、その時、扱いました天使が歌う歌です。これもラテン語ですとサンクトゥスサンクトゥスサンクトゥスドミヌスデウスサバオートって歌われる、サバオートの神である主は聖なるかな聖なるかな聖なるかな、これもルカ福音書です。教会はこの福音書に随分たくさんのものを追っているということがわかると思います。他方、私たちの日常生活では、誰かや何かを称えて歌うということは随分と少なくなっていると感じます。 私たちに日常的なのは、新聞、週刊誌、インターネットに至るまで一番日常的なのは多分ニュース報道、あるいは天気予報とかそういうやつですね。政治、経済、犯罪、イベントなどに関わるいわゆるインフォメーションです。私たちが使う言語は極めて情報的な言語になっていると思います。あるいは、電車に乗りましても、街を歩きましても、一番よく出会うのはコマーシャルです。これを買いましょうとか、あるいは会社や学校の宣伝ですね。駅のホームに立つともうバーッと全部そうです。あるいは娯楽です。テレビ、多分日本は世界でも有数のバラエティ番組が非常に盛んな国だと思います。ドイツ語圏、皆さんもし行かれたら、テレビものすごい退屈です。ちっとも笑えません。日本はもう笑いを追求するってことに関してはかなり地道を上げていますね。あるいはスポーツですね。あるいはインターネットの音楽の配信、こうダンスとかもくっついた、そういうものになっています。で、考えてみますと、本当に自分が関わっている生活の中で何かとか誰かを称えて歌うとかいうのがあるのは、もしかして例のハッピーバースデートゥーユーくらいではないでしょうか。ですから教会が賛美歌を歌うというのは私はかなり貴重だと、思います。学校でも、私の勤めている学校はキリスト教の学校なもんですから、歌うんですけれども、賛美歌を歌ったり礼拝をしたりするんですけれども、クリスマス礼拝の後に、その礼拝に参加なさった卒業生の方が手書きのメモを私にポンと置いて帰られたんですが、当たり前なんですけれども、とてもありがたいことが書かれておりました。その趣旨はこういうことです。キリスト教主義の学校に通う学生さんにとって、礼拝に参加して一緒に賛美歌を歌い、聖書のお話を聞き、心を合わせて社会の中で困っている人たちのために祈るという経験ができることは、この上なく幸せなことだと思う。そうすることで、その美しい心を育てることができる。そのようなチャンスは教育の中にあるということは、一般大学だとありえないって。はあ、確かにそうかもしれませんと思いました。何らかの対象について、その対象が持っている、現実的な状態の記述、例えばある人の身長と体重とかですね、そういうことを記述するということをさらに超えて、その存在が持っている輝きや大切さを歌にして表現するというのが賛歌です。マリアが神を讃えて歌う場合も、洗礼者ヨハネの父ザカリアが神を讃えて歌う場合もそれは同じです。マリアは主なる神が力強く憐れみ深く弱い者の味方だというふうに歌います。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。で、これはマリアがすることではなくて神がすることだと歌っているわけです。さらに、ザカリアは、その歌ベネディクトスでイスラエルの神である主を讃え、予言された民族解放の約束を 神がついに成就されたと歌います。そしてこう言います。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。自分の息子をこういう言葉で祝福できるお父さんって素晴らしいと思いますね。そして神を称えて歌う人は、観察者、傍観者ではありません。そうではなくて、当事者です。マグニフィカットではこう歌われます。身分の低いこの主のはしためにも、目を留めてくださった。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。でこの部分はアベマリアの中に入ったわけですね。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、私はその出来事に関係があるわけです。ザカリアのベネディクトスも同じです。我らのために救いの角を起こされた。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。神の憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。そしてもう一つ付け加えて申し上げるならば、当事者としての賛美者は自分一人のことを歌っているのではありません。そうではなくて民族全体のことを念頭に置いています。マリアはこう言います。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。ザカリアもまたこう言います。これは我らの父アブラハムに立てられた神の誓い。両方の賛歌にアブラハムに言及があるのは偶然ではありません。ではシメオンの賛歌はどうでしょうか。今日のテキストの文脈は、それより前にはイエスの誕生と羊飼いへの告知の場面、有名な、クリスマスの場面で、続いては12歳になったイエスが杉越祭でエルサレムに両親と共に巡礼した時のエピソード、その間に、現れます。登場する人物群は、2種類、一方にいるのはヨセフとマリア、そして赤ん坊のイエス、もう一方にいるのが、シメオンです。産褥明けに、ヨセフとマリアは、長男イエスを、神殿に神に捧げるために、連れて、参ります。ルカ福音書の、イエスの両親の描き方には一つの著しい特徴がありまして、それはイエスの両親が大変に信心深いユダヤ教徒であるということを強調する点にあります。22節、モーセの律法の定めに従って、24節、主の律法に言われている通りに、27節、律法の規定通りに。そして私たちのエピソードの次に出てくる神殿での少年イエスという、サブタイトルが付けられたところを 見ますと、出だしにこう書いてあります。さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。毎年巡礼した、そう書かれております。清めのために私たちの場面では、この、家族はエルサレム神殿に来たと書かれております。でこの清めをめぐってはどういう意味だろうということに関して、2つの説が、学説として言われております。1つは子供を出産したお母さんに関する清めという意味で、この箇所そう言われているんじゃないかという説です。レビ記の12章というところをご覧いただきますと、次のような話が出てまいります。6節以降を朗読いたします。 男児もしくは女児を出産した産婦の清めの期間が完了したならば、産婦は一歳のお羊一匹を焼き尽くす捧げ物とし、家場とまたは山場と一羽を食材の捧げ物として臨在の幕屋の入り口に携えて行き、祭司に渡す。祭司がそれを主の御前に捧げて、産婦のために贖いの儀式を行うと、彼女は出血の汚れから清められる。少し飛ばしまして、また産婦が貧しくて子羊に手が届かない場合は、2羽の山場とまたは2羽の家場とを携えて行き、1羽を焼き尽くす捧げ物として、もう1羽を食材の捧げ物とする。こういう規定がございます。出血の汚れという考えが古代イスラエルには非常にはっきりとあります。で、これを清めるためになぜか2種類の捧げ物が、なされている。一つの捧げ物は完全に焼き尽くす、でもう一つの捧げ物は食材のための捧げ物。二つの捧げ物は実は別機能なんですけれども、なぜそれがこの場合組み合わされているのか、多分研究書を読めば書いてあるんですけど、私は知りませんごめんなさい。現在、出産は汚れとは見なされておりませんけれども、古代イスラエルによっては体の表面から離れていくものというのは全部他のものを汚すものと見なされました。ですから排泄物もそうですし、フケとか鼻くそとかそういうの全部人を汚すものです。で、血は最高度に人を汚すと考えられておりました。でイエスの両親が私たちのテキストでは山場と一つ貝、家場との雛二羽を献じたって書いてございますが、私山場と家場との違いは全然わからないんですけれども、これはレビ記の規定では子羊に手が届かない貧民の代理捧げ物というふうになってますので、これはイエスの両親が貧しいということじゃないのかと言われたりもしております。本当かどうかは私には分かりませんが、いずれにしましても立法の定めの通りにということが強調されていて、その定めの一つがこの妻母マリアの産褥の清めということであろうかと思われます。しかし私たちのテキストはなぜか彼らの清めのためと書かれているんですね。母の清めじゃないんです、彼ら。じゃあ母以外に誰かいるんでしょうかということで、実はこういう規定が参照されているのではないかという説があります。それは民数記の6章というところなんですけれども、そこにはですね、ナジル人という、すごい変わった言葉の、身分の人が出てきまして、どうやら、特別の誓願を立てて、神に献身する人という存在です。ナザレのイエスという、ナザレというのは地名ですけれども、これをナジルのイエスというふうにかけて解釈したような聖書箇所も若干出てきます。つまりイエスをナジル人として性別する、そういうことなんじゃないのか。で、その6章の9節あたりを見ますと、なぜかナジル人の近くすぐそばで人が死んで、献身の印である髪の毛に汚れが生じた場合の対処法が書かれている場所です。ナジル人というのはひげも髪も伸ばし放題にするんですね。旧約聖書のサムソンがその典型です。7日目の清めの日に、その場合は頭を剃るって書いてあるんです。そして8日目に、ここからが面白いんですが、2羽の山場とないし家場と出ましたね。これを臨在の幕屋の入り口の祭司のもとに携える。祭司が1羽を食材の捧げ物、他の1羽を焼き尽くす捧げ物として捧げ、その人が負った罪を清める贖いの儀式を行うと、その日に髪は清められる。随分奇妙なことをやるもんだと思いますけれども、ここでもイエスの両親が捧げたものと同じものが出てまいります。で、おそらくは 出産を経験し血の汚れを負った母マリアと、神の前に特別に聖別された存在であるところの、息子イエスの、聖別、これが同時に念頭に置かれていると見ればいいのではないでしょうかというのがおおよその落ち着くところのようです。23節をご覧になると、初めて生まれる男子は皆主のために聖別されるという言葉が引かれておりまして、これが理由付けだとされています。これは出エジプト記の言葉の引用だろうと思われます。13章2節というところなんかを見ますと、こう書かれています。すべての遺言を聖別して私に捧げよ、イスラエルの人々の間で初めに胎を開く者はすべて家であれ家畜であれ私のものである。そういう言葉がございます。23節、初めて生まれる男子は皆と訳されております箇所は、ギリシャ語をそのまま見ますと、母を開くオスは皆と書かれておりまして、これ実は単語としては人とは限らない、動物も含む、それから母を開くという動詞が使われているのは実は出エジプト記で、人々の間で初めに胎を開くという単語が使われて、それを受けているんだと思われますね。イエスは最初の子供男子として神に属します。しかし、一家はファミリーはこの子供を必要としますので、神に捧げ物をすることで、つまり鳩を捧げたりすることで、いわばその男子を買い戻すのです。日本にも、お宮参りの習慣というのがございます。私それがあるというのは知ってるんですけど、自分でやったこともついていったこともないので、あそこで何をしているのか実は知りません。でも多分何か神様にお捧げをするんだと思います。アジア地域の習慣に中国ではなかったかと思うのですが、生まれた赤ん坊を神様の前に連れて行って、ああなんて醜く可愛らしくない子供でしょうと大きな声で嘆いてみせる習慣があるというのを聞いたことがございます。でこれは神様に愛されすぎる子供は早死にするという考え方を前提に、うちの子の長生きを祈るそういう習慣だそうです。でつまりいろんな文化に、子供の誕生は親たちが自分の力でコントロールできる範囲を超える出来事として受け止められているということの印だと思うのです。これは非常に素晴らしいことだと私は思います。で特に子供が病気をしたりしますと、体が別だと一緒に死んでやること、代わりに死んでやることがもうできませんので、本当に親の力を超える守りがなければ子供は育たないというのがよくわかります。イエスの両親もそれは同じであったと思うわけです。他方、シメオンは、高齢の老人として現れます。でこの人はどうやら都市エルサレムの、住民のようです。祭司ではなくて一般イスラエル人なのでしょう。義人で、信心深くイスラエルの慰めないし励ましを待っていて、聖霊が彼の上にあったと言われております。さらにこの人物は主のキリストを見るより以前に死を見ることはないという聖霊の印が与えられていたと書かれております。イエスの両親に関しては律法を守る人たちだったというのがやたらと強調されておりましたが、シメオンに関しても一つの要素が何度も繰り返して言われております。それは聖霊です。25節、聖霊が彼の上にとどまっていた。26節、お告げを聖霊から受けていた。27節、霊に導かれて神殿の境内に入ってきた。つまり、シメオンの、経験すること、 やることは、これは神の意思と一致しているということは強調したいんだろうと思います。特にイスラエルの慰めという言葉は、皆さんもよくご存知の第二イザヤと今では言われているイスラエル回復の予言の最初の言葉を強く示唆する表現です。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。イザヤ書の40章の冒頭です。ヘンデルのメサイアでも使われる、聖句ですね。高齢のシメオンはこうした、約束の成就、それが幼子イエスなのですが、そのことの、証人になるのだという、そういう、ストーリーです。さてシメオンの、賛歌の本体は、こういう感じです。今あなたはあなたのしもべを去らせる支配者よ、あなたの言ったことに従って平和のうちに、私の目はあなたの救いを見たのだから、それをあなたはすべての民々の面前に備えた、すなわち諸民族の啓示に至る光、そしてあなたの民イスラエルの輝きを。一番最初は、神が、しもべである私を予言通り平和のうちに死なせてくださるということを歌っていて、それからあとは我が目はあなたの救いを見たということが言われます。でその救いが二通りの、説明がくっついている。一つはこの救いは神がすべての民々の面前に備えた救いだということ、からもう一つは、その中身でして、その中身は二つの言葉で表現されていて、一つは諸民族の啓示に至る光としての救いであり、その光は同時にあなたの民イスラエルの輝きだと、そういうふうに、言われております。でここにはですね、やはり、いろいろな賛歌がすべてそうなのですけれども、旧約聖書の、神を讃える歌の分厚い伝統が、響いております。先ほど民数記の6章というところに、ナジル人の誓願に関する記事があるということを申しましたが、このナジル人の、誓願に関する記事の結びには有名なアロンの祝福という祝福の祈りが出てまいります。私が祝祷にいつも使っているテキストがそれです。その中にこういう言葉が出ます。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。シメオンがヌンクティミティスドミヌムセクンドゥムトゥアイインパーツェという時はこの祈りがやっぱり念頭にあります。平和のうちに。そしてイスラエルのメシアが異邦人に神が掲示した救いであるという後半部分ですね、シメオンの祈りの。これももちろん旧約予言の反響です。例えばイザヤ書52章というところにこういう言葉があります。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた、地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ、地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。まあ、そういうわけでして、ここには民族の、最も聖なる とみなされる宗教伝統と、それから民族の境を超える普遍的な救いという要素の2つが一緒にくっついて出てまいります。民族主義と普遍主義のこの結合は、実はマグニフィカートやベネディクトゥスにはあまりはっきりとは見られなかった。しかしこのヌンクティ・ミッティスの歌の中で非常に明瞭に出てくる要素です。マグニフィカートでは例えばこういう言葉があります。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみを忘れず、別の言い方をしますと異教徒については特に言及がないのです。止める者、権力ある者に対する批判もこれはイスラエル内部のことだと理解できます。さらにベネディクトゥスを見ますとこういうふうに書いてあります。我らのための救いの角、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。おそらく異教徒は敵であると思われます。でこれに対して私たちの今日のテキストでは新共同訳聖書の翻訳に従いますと、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れ、これが幼子イエスだと言われているわけです。私たちの歌う賛歌のあり方がここに示されていると思います。私たちもまた自らのさまざまな限界は踏まえつつ謙虚に、しかし神の約束の実現を称えつつ、そしてその約束はおそらくは私たち自身の常識や期待を超えてさらに遠くまで広がっていくということに信頼を寄せながら、新しい牧師先生を私たちはお迎えするわけですけれども、その時にこのような態度がやはりすごく大事だと私は思います。皆さんの新しい1年間に神様の祝福がたくさんありますようにお祈りいたします。祈りましょう。イスラエルの民を導き、主イエスキリストを使わし、異邦人を照らしたも全能の父なる神様、あなたの皆を心から讃えます。私たちもまたあなたの前にへり下り、あなたの救いを私たちがこれまで知ることのなかった人々に伝えていくことができますように、そのための信仰を強め、私たちの心を柔らかくし、あなたの前にへり下って歩むことをお許しください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では、今読んだテキストに基づいて作られた賛美歌73番を歌います。どうぞお立ちください。
平和のうちに